説教新しい革袋で鈴木光牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ルカによる福音書をご一緒に順に読んでます。今日の箇所も前回の続きになっています。ただですね、今日の聖書の箇所はどこかで聞いたことがあるなというふうに感じた人も多いかと思います。というのは、この新しい葡萄酒と新しい革袋というところは、まず一つはとっても有名な聖書の箇所だということがありますね。よく、この聖書に関わる文脈じゃなくても聞いたことがある人が使ったりするね、そういうところがあります。そしてもう一つ理由は、2021年度2年前の教会の主題聖句がこの新しい革袋の話のところだったって言ったらいいですかね。なので多くの人は、あ、なんか聞いたことがある気がするとか、あとはね、この第二礼拝だと一緒にメロディーも合わせて歌ったりしますので、耳なじみがあるところだと思います。ただちょっと違うのが何かって言いますと、21年度の時はマタイの9章の方からこの新しい革袋のところを一緒に心に留めて過ごしました。で、マタイ、マルコ、ルカ、今日読んでるのはルカですけれども、3つの福音書でそれぞれこの新しい革袋と新しい葡萄酒の話というのは出てくるんですね。ですから2年前とはまた違う福音書で出てきているので、ちょっと違いもあるんです。そういう違いのところにも少し注目しながら、今日語られているメッセージを一緒に受け取っていきたいと、そういうふうに思います。じゃあ早速読んでいきましょう。最初に33節から35節を一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構です。どうぞ読んでみてください。いきます。33から35、せーの。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。はい、こういうふうに書いてあります。ここはですね、先週からの話の続きの部分になるんですね。で、前回どんな話だったかっていうと、レビ・マタイ、マタイの福音書を書いたマタイさん、彼が、税金の取り立て人、徴税人というね、今でいう税金取り立ての働きじゃなくて、悪いやり方をしていた、みんな罪人って思ってる徴税人だった、そのマタイさんが、お弟子さんとして呼ばれてついていった、その場面のところだったんですね。で、その時にマタイはですね、嬉しくて、でイエス様をお家に招いて、で仲間の悪そうなやつたちをいっぱい集めて宴会をしたんですよね。パーティーです。おい、おう仲間たち、俺はねイエス様に呼ばれたんだよ、こんな俺を呼んでくれたんだ、嬉しいなって言って、みんなで喜んでパーティーをした、その場面が出てきてましたね。ファリサイ派の人たち、律法学者の人たち、神様に従ってるんだって自負心のある人たちは、なんだあいつらあんな風に集まって、イエスっていう先生も何考えてんだか、そういうふうに言ってました。その文脈の中で今日この続きが出てきているわけですね。で、彼らっていうのは、要はこのファリサイ派の人たち、律法学者の人々ですね。そのまま続いて彼ら人々です。彼らは言います。ヨハネの弟子たち、洗礼者ヨハネの弟子たちとか、あるいは我々の仲間たち、ファリサイ派の人たちは、断食をして祈るぞと、食べるなんてね、そんなことにうつつは抜かさず一生懸命祈るんだ、ところが見てみろ、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしてる。それはそうです、宴席ですからね。宴会の席でね、みんな絶対手つけないとかなったら、なんか食べ物たちがかわいそうですから、それはもうみんな喜んで食べてるわけですよ。で、なんだったらそこにいる、怖そうな見た目の人たちも、ガッハッハッって言ってるかどうか知りませんけれども、食べたり飲んだりして喜んでいるわけですね。その様子を見て批判をしてきたわけですね。ちょっと考えてみろって、他のね、弟子たち、ヨハネさんの弟子たちとか、ファリサイ派の人たちは断食をして、敬虔にやってるだろうがって、 まあ、そういう気持ちで、言ってきたわけですよね。で当然イエス様もその席についてたわけですから食べたり飲んだりしてるんですけれども、直接言わないところがちょっと嫌味っぽくて嫌ですよね。 あなたの弟子たちはとか言ってなんかちょっとね嫌な感じだなっていうふうに思います。まあ、いずれにしても、そのことを彼らはちょっと批判的に言ってきたわけですね。盛大な宴会をいわゆる罪人と呼ばれている人たちと一緒にやってたこと、ちょっと文句言ってきたわけです。しかしイエス様の答えはどうだったかというと、こういうふうに言いました。花婿が一緒にいるのに婚礼の客を断食させることがあなた方にできようかって、こういうふうに言うんですね。この花婿っていうのはイエス様のことです。まあ、イエス様が自分自身を花婿に例えてここで話をしているわけですね。この例え考えてみたらその通りですね。花婿が一緒にいて、でも婚礼の客たちが、まあ、要はその披露宴に来たお祝いに来た人たちが断食するっていうのはこれはおかしい話ですよ。どんな結婚式だっていうことになっちゃうわけですね。それこそたくさんの食べ物飲み物が並んでいて、でも、花婿が一緒にいて本当はわーおめでとうわーおめでとうって言うはずのところでみんなチーンって言って食べないって、なんかどういう状況なんだろうっていうふうになっちゃうわけですね。つまりこれ例えてるわけですから、イエス様自身のことを言うわけですよ。イエス様が一緒にいて嬉しい楽しい、それが本当のところですよね。イエス様一緒にいる嬉しい楽しいな、なのにそこで苦しい顔をしなさいって、そういうことがあっていますかって、そういうふうにイエス様は問いかけているわけですね。ここには、まあ、信仰とは何なのかっていうことの本質的な問いかけがあると思います。そもそも断食をするということは、まあ、食を絶ってですね、その分神様に集中していくっていうことですよね。それが目的の行動であるわけです。でもイエス様目の前にいるんですよ。これ食を絶って神様に集中するっていうのが目的ですけれども、もうすでにイエス様目の前にいるんです。でも食べ物飲み物仲間たちが一緒にいてイエス様目の前にいて嬉しいはずなのに、いや私はね主と一緒に時間を過ごしたいからちょっとそれどころじゃないんですって、目の前にいるのに、目の前にイエス様いるのに、いやちょっと私はっていうのはおかしいんじゃないですかということを言ってるわけですね。イエス様と一緒にいる喜びって、これが私たちの信仰のスタート地点ですよね。イエス様が私を愛している、一緒にそのことをみんなで喜ぶ、ああ嬉しいなって、愛されているんだな、大事にされているんだな、私のことを見ていてくれているんだな、嬉しいな楽しいなって、まあ、それが私たちの信仰の本質だけど、それが見失われてしまっているんじゃないかなって、そうイエス様は問いかけているわけです。しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時は断食するようになるって、そういうふうにイエス様は続けています。花婿が奪い取られる時っていうのは、まあ、これ理解の仕方がねいろんなあると思います。例えばイエス様今天におられます、まあ、だから、ある意味では一緒にいないですね。聖霊なる神様一緒にいますけど、まあ、だからそのイエス様が再び来て一緒に来る、まあ、再臨の時までの時代って考えることもできるかもしれない、まあ、そうすると今の私たちって言えるかもしれないし、あるいはこのあとですね弟子たちはものすごく大変な苦難の時代に入ってきますね。迫害されながら生きていく時代になる、まあ、だからそのことを言ってるかもしれない、まあ、でもいずれにしてもイエス様との関係が奪われてしまうときこそあなたたちは断食をしなさいって、そういうふうに言っているわけですね。で、私もですね断食をして祈ることが、稀にあります。なんで稀にっていうかっていうと、あ、これ用意しながらしばらくやってないなって思ったですね、まあ、そういう機会がしばらくなかったですね。でも、まあ、以前特にその教会のビジョンのために覚えて祈るときとかは断食をしに行って、そして、まあ、そういうね、祈るために集中できる場所があるので、まあ、そこで祈ることに集中して祈ることがありました。それ自体はとってもいいですね。 だから誤解してほしくないのは、断食が良くないっていう話ではないということです。今日のところは断食したらダメだよっていうメッセージではないということですね。むしろそういうのちょっと興味があるなという人はどうぞやってみたらいいと思うんです。で、私もですね、断食して祈るっていうことをすると本当に神様と一対一で集中して祈ることができてとても良かったです。ただね、私すごく食いしん坊なのでもう食べることの方がずっと慣れてるから、食べないっていうのがこれなかなか大変で、最初の1日はですね、血糖値が下がり頭が痛くなり、もうダメだみたいな感じになって でもですね、それがちょっとクッて抜けるともうすごくね、晴れやかな気持ちになって本当に集中して御言葉とイエス様と向き合うことができてとても良かったんです。だから悪くないですってことを言いたい。ただですね、それが目的になっちゃうとそれは信仰ではなくて信心なんですよね。言ってみれば信じている私の心が大事になっちゃうっていうことですね。断食をして祈る私かっこいいってそこまで言わないけれども、断食してまで神様に向き合う私の信仰素晴らしいって、でもそれ信仰じゃなくて信心ですね。信じてる私のお心が素晴らしいんであって、言ってみればあなた教ですね。私が素晴らしいにいつの間にかすり替わってしまう、そういう心配があります。でも信仰って信じて仰ぐって書きますね。私たちの信仰っていうのはどんな素晴らしいその信心深さを表現できるかではなくて、信じてイエス様を仰ぐということ、神様を仰ぐということに私たちの喜びがあるんだということですね。イエス様と一緒にいることを喜びなさい、楽しみなさい、イエス様一緒にいる嬉しいって、それが私たちのスタート地点だ。そしてそのイエス様と共にいることで与えられている兄弟姉妹たち、そして時間、いろんな出来事、そういうことをどうぞ大いに喜びなさいって、そのことがどんなにかいいことか、そのことを今日まず語られていると思います。イエス様を目の前にして、いや私はイエス様に集中したいんだっていうのはおかしい。だからイエス様を大いに喜びましょう、イエス様と一緒にいることを大いに喜びましょう、そのことを最初に受け取っていきたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は、ルカの福音書5章の36節から38節を読んでみたいと思います。36節から38節を、じゃあ開いている方はご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。はい、こう書いてあります。ここが有名なね、例えの部分ですよね。新しい服、古い服、そして新しい革袋、新しいブドウ酒、そういう例えです。読んで、見た通り、イエス様が語っているのを聞いた通りではあります。まず、なんかちょっとこう古い服がね、ほつれてきた、ちょっと裂けちゃった、さあどうしようかという時に、わざわざその新しい服用意してそこから除菌除菌ってやるやつはいない。これは当たり前ですよね。だってもう切った時点でせっかくの新しい服無駄にしちゃうわけですから。そして新しい服とね、古い服だと、生地の具合もなかなか合わないって。だからどっちかっていうと古い端切れをね、ちょうど合うように継ぎ当てたらいいでしょうって。それは普通に考えたらそういうことなのでしょう。また新しいブドウ酒と新しい皮袋、古いのとそれっていうことが語られていますね。こっちはそんなに私たちに馴染みがないかもしれません。ブドウ酒はこの社会にとって、この当時の社会にとってすごく一般的なものですね。で、衛生状態もあるから、そして水貴重だから、どっちかというとこれ普段の飲料にも使われている。で、ブドウ酒ってすごくシンプルで、潰しておけばね、ブドウジュースできます。ブドウを潰せばブドウジュースできる。で、それそのまま飲んでもいいし、 水で薄めてね、100% ジュースじゃないけれども、それで、飲料水っていうか、まあ、飲み水みたいな感じでも使える、まあ、すごく便利なんです。でしかもそれを置いておけばだんだん発酵してきて、そして皆さんご存知のワインになっていくわけですね。まあ、これすごく便利なものです。で、新しい皮袋に新しいブドウ酒は入れなきゃいけないっていうんですよ。なんでかっていうと、今言った通りブドウ液はだんだん発酵してアルコールが出てくる。発酵するときにガスが出てくるわけですね。だから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れておきます。そうするとガスが出てこう膨らんでいったとしても、皮袋、皮だから新しいうちはちゃんと伸びるんです。そしてちょうどいい具合に発酵しアルコールが出てきて美味しいワインになりますよということです。ところが古い皮袋の方はもう一回伸びきっているので、そこに新しいの入れちゃうとグーパーンとなってしまう。そうすると全部こぼれちゃってダメになるし、もちろん古い皮袋もダメになっちゃう、ね、別のことにだったら使えたけれどもそれもダメになっちゃう。だから新しい皮袋に新しいブドウ酒を入れましょうということですね。これはもちろん例え話ですから、例えているわけです。古いあり方と新しいあり方、つまり神様との関係の古いあり方と新しいあり方について例えているわけですね。古いのはここで批判してきた人たちの考え方ですね。彼らもスタート地点は間違っていたわけじゃない。神様に従おうとして、そして旧約聖書のルール、しきたり、自分たちでこれは作ってるんですけども、そういうのを大事にし始めた。でももういつの間にかしきたりを大事にすることが、ルールを守ることの方が目的になっていってしまったわけですよね。言ってみればそのルールを守ることによって神様との関係を築いていく、それが古いあり方です。ルールに従おう、しきたりを守ろう、これが神様との関係だって、そう考えてきたこの古い、そのブドウ酒がある。一方で新しいあり方は何ですか？それはイエス様が来たことです。イエス様があなたと一緒にいるということです。イエス様がもう共にいてくださる、間接的にルールに従うことであなたについていきますっていうんじゃなくて、イエス様がもう文字通り一緒にいるんだって、これが新しいあり方だということです。この、イエス様と一緒にいるっていうことと、断食してルールを守っていこうっていうことと、まあ合わせようとしてもうまく合わないということなんですよね。新しいブドウ酒と皮袋の関係ということも考えてみましょう。ブドウ酒の方は新しくなったんです。ルールに従うあり方で信仰生活を歩もうっていうんじゃなくて、イエス様と一緒に生きようって、これが新しい私たちの信仰生活だって。じゃあ皮袋は何ですか？それを受け止める私たちですね。私たちが皮袋です。私たちが古いままではなくて新しくなっていくことが大事だよって、そういうふうに語っているわけですよね。この、まあ、3、4年ですよね、コロナがあって本当に私たちは大きな変化のところにいたと思います。まあ、そういう中で2021年度はですね、この新しいブドウ酒、新しい皮袋のところが御言葉として与えられていたことですよね。で、なんかこの間にですね、ずっとなぜか不思議と新しいこと、新しいことって聖書の言葉から私は語られ続けてですね、まあ、確かに新しいことは起きてるなとどんどんどんどん社会が変化していくっていうか、もう未曾有ですよね、わけのわからない新しい状態に入っていくなって、そういうことは感じていました。そういう中で私たち自身も変化をさせられてきた、まあ、そういう時間だったんじゃないかなと思います。それは、私たちにとっては新しい神様との関係性、そこに生きるものに変えられてきたんじゃないかなって、そういうふうに思うんです。皆さんもこの 3,4 年で、いろんなことが変わったんじゃないでしょうか。環境変わったんじゃないでしょうか。周りの人々の様子も変わったんじゃないでしょうか。ライフステージも変わったんじゃないでしょうか。たくさんの変化がありましたね。 私自身もそう感じます。自分の家族のことを考えてもいろんな変化があったなって思うし、もちろん教会の皆さんもたくさん変化をしてきたなって本当に感じます。まあ、そういう中で私が一番個人的に感じていることはですね、その神様との関係っていうことにおいては、より神様と直接個人的に関係性を築くということに変化してきたなって、そういうふうに思うんですね。このコロナ禍の中で私たちは教会の交わりが制限されるようになりました。それはつまり集まってね、何かをするっていうことがなかなか難しくなったということです。それはもう一番根本的なこの礼拝っていうこと自体も変わりましたよね。そもそも礼拝に集まっちゃダメだっていうことなんか今までなかったのに、そもそも一つの場所に来ちゃダメだっていうことが起きた。そういう中で目に見えるものを通しての信仰生活っていうんじゃなくて、直接イエス様とつながっているっていうことが、より普通になったっていうとおかしいんですけれども、それが、そのまま私たちの信仰生活になったって、そういう変化があったように感じるんです。でもそれは、私たちにとっては、古い革袋から新しい革袋にぐにゅにゅってこう、ね、変わるような、そういうちょっと大きな苦しみがあったかもしれませんけれども、でも悪いばかりではなくて、本当の意味で神様との関係を立て上げられていくような、そういう時間でもあったのかなって、そう思うんです。皆さんは新しい革袋に鍛え上げられた、そういう時間を過ごしたのではないでしょうか。そして私が思うのは、今また少しずつこうして集まることが普通になってきた中で、それは前と同じではないですね。古い革袋のままではない。今度はそれぞれがより固く神様とつながるようになって、そのつながるようになった者同士でもう一度また交わりが始まっていくって、それは希望に満ちたことじゃないかなと、そう思うんです。レビ・マタイがイエス様に呼ばれて人生が変わって、仲間たちが集まってきて盛大な宴会が始まったような、そういう、もう一度ね、私たちは前とは違った革袋で、新しい私たちで、新しいイエス様との関係でまた一緒に集まるって、そこに大きな喜びがまたあるんじゃないかなと、そう思っています。ぜひ新しくなった私たちで一緒にまた集まっていきたいと思います。さあ最後いきましょう。39節のところをご一緒に読んでみたいと思います。ルカ5章の39節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いというのである。はい、こういうふうに書いてあります。で、実はですね、この29節がルカによる福音書のユニーク部分なんです。独自のところです。マタイによる福音書とマルコによる福音書でもこの新しい革袋の話は出てきますけれども、ルカの福音書だけがこの39節をイエス様の言葉を記録しているんですね。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方がいいという、ってこういうふうに言うんです。これはいろんな理解ができますね。いろんな解釈ができると思います。まあ、例えばですね、そもそも古いブドウ酒の方がいいって、私はですね、正直そんなにお酒を飲む人ではないのであんまり分かんないんですけれども、よく耳にします。古いワインがいいって、ね、こう熟成されたものはいいって、ね、その年代が下がっていけば下がっていけば伸びていけば伸びていくほどプレミアがつくわけでしょ、高くなっていく、ものによるんでしょうけれども、でもその何年ものはいいとかってよく言うじゃないですか。まあ、そういうところがあるんだと思います。まあ、ですから熟成したワインはね、古いものはいいって、まあ、そういうシンプルな意味かなというふうにも思います。で、またですね、新しいブドウ酒、まあ、要はですね、新しいブドウ液です。で、これはですね、ほぼジュースですよ、当たり前ですけど、潰したばっかりのやつって。で、ですから、まあ、アルコール分っていうのはほとんどないわけですね。で、この後だんだんだんだんお酒になっていくわけです。まあ、ですから、やっぱり酒がいい、酒が飲めるぞという人は、ひょっとしたらそっちの方がいいって言うっていう理由かもしれない。まあまあ、いろんなね、受け取り方があるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、これ文脈の中でどういう意図かなっていうふうに考えてみると、まあ、この文脈の中ではこの言わんとしていることは、人は 変化を恐れるということなんですよね。この話の流れの中ではどういう意味かというと、人は変化を恐れるものだということが語られている部分だと思うんです。古いままでいいじゃないって、古いものいいじゃないって言って、新しい変化を人は恐れるって。そうですよね。私もそうです。私新しいことにチャレンジするの好きな方ですけれども、まあ、でもやっぱり慣れていることの方が気楽ですよね。新しいことをチャレンジするのはドキドキして、ああしんどいっていうふうに思うところがあります。でもそれだけではないっていうことですね。この話の中で古いものは、その律法の教え、旧約聖書の教えっていうところが出てきてます。で、一応言っときますけれども、旧約の教え、律法たち、これはですね、いいものですよ。とっても素晴らしいものです。私は大学でも教えるようになって、一つの授業がですね、キリスト教社会倫理という授業があって、まあ、そこではですね、旧約聖書の律法10回の話から始まって、話していくようになりました。で、まあ、10回のことをじっくり一緒に学ん で、その後で、聖書と、経済、聖書と政治とかね、いろんなテーマで話していくようにしています。で、その中で改めて私はですね、10回のことをじっくり読むようになったんですね。で、そうしてみると、ああ素晴らしいなっていうふうに思うようになりました。とっても深い、ああとっても学ぶところがあるなってそういうふうに思ったんです。まあ、だからこの律法の恵みっていうのはたくさんあるんです。だから誤解はしてほしくないと思います。でも順番が大事だっていうことだと思うんですね。ここでイエス様が言いたいことは、古いものを飲むと新しいものを欲しがらなくて、古いままでいいじゃないって言うというふうに言っているわけです。枠組みの方が大事になるということなんですね。で、このことはですね、結構私その大学で授業やっている時も感じるところがあって、で、その何て言ったらいいのかな、この私たちこの日本の社会の中で、その一番私たちが持っている宗教に対するイメージですね。私は宗教だと思われることはすごく嫌で、私は別に宗教やってるつもりなくてイエス様と生きてるんだって思っているので、そういう部分があるんですけれども、その宗教っていう、この日本の価値観の中だと宗教って 何なのかっていうと、道徳的に正しく生きるためにあるものだと理解をされているわけですよね。それこそその、真面目な正しい生き方をするためにあるっていうふうに、考えられているわけです。で、そうするとですね、例えばその旧約聖書の律法のところ10回のところを見ていくと、授業でやるとですね、如実にそれが出てきて面白いんですけど、最初の4つは神様との関係の部分なんです。だからですね、学生の皆さんは難しいなってとっても頭をひねります。もちろんその中で頑張ってね、理解しようと思ってやってくれるのですごく嬉しいんですけれども、一方でですね、5回目以降後ろの方に行くと、父母を敬えから始まるんですよね。ここに来るとがぜんみんなやる気が出てくるんですよ。で、なんでかっていうと、みんなこれね、ちっちゃい頃から言われてきてるからです。お父さんお母さんを大事にしなさいって。厳密にはそれは儒教的に皆さん教えられてきているので、聖書で言っている父母を敬えとは意図がちょっと違うんですね。根本的なところでちょっと違うんです。でも、まあ、別にそれはいいと思います。で、その話になってくるとみんながぜんですね、これは俺の舞台だっていう感じで元気よくコメントしてくれて、私としてはとても嬉しいです。ただですね、そこのジレンマは何かというと、その結局生き方の、その生き方の話になればいいんだけれども、その道徳の話になってしまうという難しさということですよね。で、こういうルールを守ってやっていくといいんだよっていう話になってしまうと、本来の意図からもう最初からずれてしまうってことが起こるわけですよ。じゃあ本当はどこから行けばいいかって言ったら、新しい方から行った方がいいんですよね。新しい方って何かって言ったら、イエス様はあなたを愛しているってことです。もうこれに尽きるんですよ。主はあなたを愛しているって、イエス様はものすごくあなたを愛していて大事にしているんだって、どんなにあなたを愛されているかって、どんなにあなた大事だと思われているかって、どんなにあなたのことを思っているかって、イエス様は十字架にかかるほど、命を懸けるほど愛されているっていうことが最初なんですよね。だからそれをもとに父母を愛するということも大事になるし、盗んではいけないっていう、まあ、当たり前なんですけども、そういうことも大事になっていくんですよね。でもこれ順番が逆になっちゃうと、そちらで安住してしまうということですね。私いい生き方をしてるんだから大丈夫だっていう話になって終わってしまう。いいんだよ、いい生き方をするのはいいんだよ、でも
まず知ってほしいのは、あなたは愛されているということなんだって、あなたがどんなに素晴らしいって、価値あるものだって、何してなくてもどんなにかいいって言われているかって、そのことをまず知ってほしいんだって。こっちがあって初めて古いブドウ酒がおいしいってそう思うんだって。そっち側だけで始まってしまうと本当のね価値がわからないって、そういうふうに言ってるわけですね。そして古いものだけ飲んでいるとですね、やがて尽きていきます。しかしイエス様は湧いて尽きない泉のような方ですね。そうイエス様も言っています。イエス様を私たちが、受け取っていくときに、それはあなたの中で溢れ出るほど豊かに湧いてきて、その中で古いものを味わうときに、さらにその豊かさが増していくんだって、まあ、ぜひこのことをもう一度覚えたいと思います。だから変化を恐れないで大丈夫、イエス様をいくらでも受け取って、変化を恐れないで、そして古いものも味わっていこうって、そのように私たちは受け取っていきたいと思います。さあ、ということで、今日は、この新しいブドウ酒と新しい皮袋のこと、覚えてきました。それぞれ、しばらく御言葉を思い巡らしながら、応答して祈っていただきたいと思います。どうぞ自由に祈ってください。イエス様と共にいる喜びを味わいながら、また私たち自身も変えられてきていますけれども、そのことも思い返しながら、そして新しいことを私たち恐れますけれども、でもイエス様に愛されている、そこスタートならば大丈夫って、そのことをもう一度覚えながら、どうぞ自由にしばらく祈りましょう。最後私が祈りを引き取りたいと思います。祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちと、文字通り共にいてくださることを本当に感謝します。あなたが私たちをとてつもなく愛しておられて、私たちを大事にしてくださって、どんな時も離れていてくださることを感謝します。私たちは、あなたが感じられなくなる時、そういう時もあります。そういう時は、本当に苦しい中あなたを呼び求めます。どうぞあなたが答えてください。また同時に、あなたが本当に目の前にいることを覚え知ることがあります。その時は本当にどうぞあなたを喜び、また共に喜び合うこの兄弟姉妹たちと喜び楽しむものとならせてください。どうぞこの喜びのうちに私たちを生かしてください。そしてどうぞそれが何か古い皮袋で、形のものになるのではなくて、そうじゃなくて本当に喜びに背中を押されて生きていく生き方となっていきますように、イエス様どうぞ私たちをこれからも導いてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が共にいてくださいますように、また心の内にある祈りにあなたが豊かに応えてくださりますように心からお願いいたします。感謝します。どうぞイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。